今日は黙食の3章1節から6節までです。黙食の3章1節から6節。またサルデスにある教会の御使いに書き送れ。神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。だからあなたがどのように受けまた聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守りまた悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。アメン。今日はサルデスにある教会への手紙です。このサルデスという言葉の意味は少数者あるいは残された者たちという意味です。そして教会を時代として区分するとするならば、このサルデスの教会は前回が中世暗黒時代の教会だったのに対し、でこの教会はですね、16世紀からの信仰復興、マルチン・ルターが信仰復興しましたね。他にも、カルビン、いろいろ、原点に立ち返りなさいという運動が起こされました。ちょうどそのぐらいの、時代からではと言われております。この中世暗黒時代の中でも、しかしその衣を汚さなかった人たちがおりました。中世暗黒時代のローマカトリックの時代は、非常に厳かで大々的な宗教儀式が行われ、十字架やイエス様が何か前面に押し出されているかのように見えるんですが、しかしその実態は死んでいるかのようでした。そして彼らはどのように受けてまたどのように聞いたかをもう初めの原点の愛から全く離れておりました。そこで、原点に立ち返ろうということで、マーチン・ルターやまたカルビンなどが宗教改革を、行いましたけれども、でマーチン・ルターがですね、起こしたプロテスタント教会には、3つの柱があります。まずその第一は信仰によって義とされるということ。中世のローマでは信仰によるのではなく、いくつかの儀式を行って、そして義とされる。ですからあくまで司祭や祭司を通じた諸々の儀式を通じなければ義とされない。でひどい時になるともうお金で免罪符それを買って、でそして義とされる。でそこまで堕落していきました。そこでモラチンルターが提唱したのが、聖書によると信仰によって義とされること、ただそれだけで十分だと、そこに、 立ち返りました。また、3つの柱の2つ目としては聖書信仰ですね。聖書にのみ権威があるということ、聖書が最高権威であるということ、ローマカトリックは違いました。聖書と同時に司祭が言うこと、法王が言うことが聖書と同等の権威を持つものとされておりました。ですから、教会、カトリック教会の中の司祭が別に信仰だけじゃなくても義とされるよということを言われれば、もうそれも聖書と同じ権威を持ちましたし、また同性愛も大丈夫だよと言われればそのようになってしまいます。このように聖書以外のことを権威とするのは、聖書そのものを読めばそれはおかしいということがわかります。でそこで、このピューリタンたち、彼らは聖書の信仰に立ち返ることを提唱しました。そして3つ目の柱としては、万人祭司ですね。全ての人が祭司である。ローマカトリックは、何か、司祭を通じてでなければ、神様と出会うことはできない。だから人々は司祭を通じて罪の懺悔をしましたし、また司祭を通じない懺悔は、有効ではないものとされ、でもそれはおかしいと。神と人との中保者は唯一イエス・キリストだけであると書いてある。ただイエス・キリストの名前だけが救いの名前であるということを書いてありますので、ですから司祭が神と人との間を人間の司祭が取り持つのはおかしいということで、このプロテスタントが立ち上がったわけですね。この中世の暗黒時代を通じて、その衣を、要するにその行い、その信仰を汚さなかった幾人か残された少数者たちがいるんです。サルです。それは少数者、あるいは残された者たち、そういう意味ですけども、この暗闇の時代においても少数の残された者たちがいるわけです。ここで語られているお方はどういうお方か、神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われるとありますね。黙示録の一章の終わりの方で、この七つの七つの星と七つの燭台ありますね。七つの星は教会の七つの御使いたち、また七つの燭台は七つの教会である。そしてこの七つの御霊、要するに教会を神のものとして生き生きとしたものとするための御霊です。この中世の時代、教会の中から御霊、教会の中から灯火、光が取り除かれてしまっており、生きているとされているが実は死んでいるような、そういう状態、そういう教会に対して、この解散は神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われると警告したわけです。そしてこの、サルデスの教会に宛てた手紙は何を、中世や、ルーターの時代だけでなく今の私たちにも語りかけています。あなたの行い、初めの愛から離れていないだろうか、生きているとされているが実は死んでいないだろうか。ローマカトリックの時代、本当に多くの立派な建物が建てられ、荘厳な装飾が施された、そういう教会が、ヨーロッパの方ではいくつもありますけれども、そういう目に見えてですね、派手な、あるいは何か活動が活発であるか、そういうことが生きているとされているもので、ではないんです。神の御前に生きているというのは、しっかりと神の灯火、御霊を灯しているか。十人の花嫁のうちの五人は賢かった。でそれで彼女たちは油を用意しておりましたね。そして灯火をしっかりと夜でも灯し続けることができました。このサルデスの教会は油がなかったんですね。もう 灯火を灯していなかった。でそれで灯火もどきの活発な活動とか、ね、サークル活動とかそういうことをして、そしてあたかも人の目に見れば活動しておりますので生きているように見えるんですが、しかしその実は神の御前では死んでいる、聖霊の油がない、灯火が灯されていない状態です。そして今この現代、私たち教会もですね、ただ単に活動だけすればいいってもんじゃないんです。御霊の油をしっかりと整え、自らを下ろし、あのゲツセマネでイエス様が祈られた祈り、油絞りの場で祈られた祈りのように、私の願うところではなく、あなたの御心の通りになさってくださいと、そのに自分自身を祈り、イエスキリストの御心だけがなることを私たちは願い、そうして油を絶やさず目を覚まし続けていなくてはならないわけです。この教会に対して、叱責はまた奨励は二節を、目を覚ましなさい、そして死にかけている他の人たちを力づけなさい、私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない、ね、生きているとされているがその実死んでいる教会に対しては目を覚ましなさいと言われます。死んでいるという状態、それはヤコブ書の方を見ますと、行いのない信仰は死んだも同然であると言われております。また、第一テモテの方では自らな生活を送っている者は死んだも死体と同じであると言われております。そのような、行いのない信仰、あるいは自らな生活をして生きているとされているが死んでいるようなものに対しては目を覚ますべきだと言われております。信仰の上で常に目を覚ましておりますいることが私たちには必要ですが、このサルデスという土地はですね、サルデス地名でもあるんですけども、そこは、高台に位置しておりまして、そこは難攻不落の城のように、そのサルデスの町に入るのは一本の、切り立った道を通ってしか入れないということ でそれで、難攻不落の町と言われていたんですが、しかし、ペルシアのクロス王によってですね、攻め滅ぼされたことが一度ありました。でどのようにしてこの難攻不落の町を攻め取ったかというと、要するに兵士たちの居眠りです。居眠りして、でその兵士のヘルメットがですね、その、崖の上から、落ちて、でその音で、クロスの兵士がそれを、見張りがそのヘルメットを落とした様を見ました。でその見張りがですね、ある道を通って、そしてそのヘルメットを取りに降りてきて、そしてまた戻ったその様を見て、でそのクロスの兵士はそれを見て、この道を通っていけば、いいんだということが分かり、そしてある夜ですね、その一帯の兵士がその道を通って行きましたところ、またこのサルデスの見張りの兵士は居眠りしていました。でそこでやすやすと、そこを攻めてですね、でそうしてサルデスの町は、クロス王によって、攻められたことがありました。本当にそれは象徴的です。目を覚ましていないといつ敵が攻めてくるかわからないですね。第一ペテロの五章八節にこう記されています。第一ペテロの五章八節、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメン。私たちが目を覚ましていなくてはならない理由、その一が、敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し回っているからです。私たちは常に信仰の目を覚ましていなければ、やすやすとその細い道を通って、私たちという町に悪魔が入り込んできて占領してしまいます。中世暗黒時代はそのように暗黒の時代、ね、キリスト教会、光であるはずの教会が暗黒という、まあ、屈辱的な名誉を歴史的につけられるようになってしまいましたが、それは目を覚ましていなかったから。私たちも本当に気をつけて、しっかりと聖書信仰に立ち、信仰による義人をしっかり保ち、また全ての人が祭司であるということに固く立ち続けていなければ、やすやすとその悪魔によってですね、教会の中が侵入されてしまいます。実際信仰に固く立っていない、目を覚ましていないとですね、その司祭から来る言葉が、あたかも聖書の権威とイコールであるかのような間違いを犯してしまい、その司祭、まあ、牧師、そのような人間の教職者が間違いを犯したときは、それを 見抜くことができなくなってしまいます。ですから常に御霊の灯火を灯し続け、また御言葉の光に導かれて、常に御言葉の光をと照らし合わせて、あらゆることを見極めなくてはなりません。目を覚まし続けている必要があるわけです。3節のところにより見ますと、あなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさいと言われております。初めの愛に立ち返りなさい。イエス様が皆さんと出会った時のあの感動、あの救われた感覚、あの嬉しさを再び思い出すべきです。イエス様こそが皆さんの主であり、皆さんを救いへと導いたお方ですね。それを思い出すべきなんです。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る、あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない、目を覚ましているべきなんです。目を覚ましてしっかりと御言葉を聞き、御言葉に対する感覚を常に養っているべきなんです。なぜなら主がいつ来られるかわからないからです。よくですね、主はいつ来るかっていう議論がなされます。千年期の後に来るか、千年期の前に来るか、空中に警戒されるのは、いつのタイミングか、まあ、そういうタイミングが、よく議論されるんですが、しかしここで言われているのは、この眠っているようなものに対しては、私がいつあなたのところに来るか決してわからないと言われております。主はいつ来るか、それが大事なのではなく、目を覚まし続けてしっかりと御言葉に立ち続けていること、これが皆さんにとって大事なんです。イエス様もよく言われておりました。私はいつ来るかわからない、だからいつも目を覚ましていなさい、ね、例えばマルコの福音書13章33節から33節から37節、気をつけなさい、目を覚まし注意していなさい、その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出かけに、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、 門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か、明け方か、わからないからです。主人が不意に帰ってきた時、眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。アメン。イエス様はここで、私があなた方に話しているのは全ての人に言っていることです。言いましたね。要するに皆さん一人一人が信仰的に目を覚ましていなさいということです。そしていつサタンが攻め寄せるか、いつ主人が帰ってくるか、わからないから。ですから皆さんは信仰的に目を覚まし、しっかりと御言葉と御霊の灯火を灯し続けている必要があるわけです。4節の方では、このサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる、あります。そして彼らは白い衣を着て、いつもイエス様と共に歩むことを約束されております。なぜなら彼らはそれにふさわしいものだからです。白い衣を着てイエス様といつも共に歩んでいる生徒の有様が黙示録の7章の方に出てきます。黙示録の7章の13節から17節までお読みします。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。アメン。この白い衣を着ていつも御座と子羊の前に仕えている彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちです。サルデスにある教会の人たち、その中で衣を汚さなかった人たちは、暗闇の時代、暗黒の時代の中にしっかりと聖書信仰に立ちました。そして聖書に言われている通り、万人が祭司であり、また信仰によって義とされること、これをしっかりと握り続けました。そして彼らは免罪符によってその罪を洗い清められたのではない、子羊の血によってその罪を洗い清められた。私たちはですね、何によって罪が清くされるよ、別にイエスだけでなくてもアラーや釈迦とかそちらでも罪が清くされるよ、そういった教えは断固として反対するべきで、唯一罪汚れを清めるのは何によってですか？
主イエス・キリストの血潮。
アメン。イエスの血潮によってのみです。この信仰に立ち続けるべきです。そうするのであれば、私たちもこの白い衣が着せられて、昼も夜もいつも主の御前に仕えるものとされるのです。勝利を得る者には白い衣が着せられる。そして、その彼の名を命の書から消すようなことは決してしないと約束されております。そしてさらに、私は彼の名を 私の父の御前と御使いたちの前で言い表すと言われます。もうイエス様にとってはその人たちは自慢の種なんですね。暗闇の時代においてもしっかりと御言葉の光を灯し、御霊の油を途切れさせずにしっかりと高校と花婿の待つその信仰、それを主は自慢の種として神と御使いとの前で言い表してくださるんです。そして命の書から決して消されるようなことがない。今の時代は確かに暗闇のような中かもしれません。司祭が身勝手なことを言って、私が言うことは聖書と同じ権威を持っている、まあ、そういうことを言っている者もおります。しかし私たちは常に目を覚まし続けて御言葉の光を高光と灯して、そして暗闇を暴くべきです。そして聖霊の油をいつも絶やさずにいるべきです。そしていつでも光がたとえ夜になってもしっかりと光を灯し続けられるように聖霊の油を蓄えておくべきです。そして世から来る諸々の教え、またそれはもしかしたらキリスト教会の中から偽りの教えが来るかもしれません。でも私たちはいつでもこの聖書信仰に立ってイエス・キリストのみを救い主とし、また私たち万人がキリストにあって祭司であるというこの立場を決して捨ててはなりません。この終わりの時代においても暗闇の時代においても皆さんしっかりと御言葉の光を灯し続け、花婿を待つ花嫁のように油を灯していつ来ても大丈夫なようにいつも整えて、そしてやがては主から白い衣が与えられて永遠に常しえに神の御前で仕える、そのような皆さんでありますようにイエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。この時代においていつも私たちは花嫁としてイエス様、誠の花婿なるイエス様、あなたを待つ花嫁としていつも御言葉の光を灯し続け、聖霊の油をいつも油絞りによって蓄えておき、あなたがいつ来られても大丈夫なように整えている私たちでありますように、暗闇の時代においても衣を汚すことなく、その教職者、偽の教職者たちに惑わされることがないように、主はいつでも私たちは聖書と照らし合わせて物事に当たることができますように、いつでも目を覚まし続けてサタンにおめおめと入り込む隙を見せず、イエス様がいつ来られても大丈夫なように御言葉の光を高校と灯し続けている私たちでありますように、そしてやがてはあなたが来られる時はあなたが私たちの名前を誇らしげに父なる神様の御前と御使いたちの前で私たちの名前を言い表す、主よそのことから漏れる者が一人もいないように、主よ生徒たち一人一人を守り祝福し養ってください。今日いただいたこの御言葉に感謝して私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
今日の御言葉を思いつつ、この暗黒の時代に生きたこのサラテスの教会の幾人か自分の信仰の衣を汚さなかった人々の信仰を思い出しましょう。それは見事は信仰です。イエス・キリストの十字架を信じる信仰、そして血潮の清めの信仰、そして自分が神と人の間に立って 臨職された本当に使命がある王のような祭司である信仰、それを彼らは守りました。私たちもこのサルテスの教会の主からのいただいた使命という衣、信仰という衣を汚さなかったその先だった先人たちに見習い、私たちの信仰もそうでありますようにと、まだ信お祈りを持って私たちの信仰の覚悟を新たにする時間を持ちます。では祈りましょう。